レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
若いうちは勝手でも苦労しろっていう言葉がありますけども、辻先生はどう思われますか？
はい、出ましたね、はいはい、苦労は勝手でも、まあ、しろっていうかね、若い時は苦労は、した方がいいんじゃないかなと僕は個人的に思っています。はい、その苦労っていうのは結構後々話開くことが多いかなと僕は思っているので、まあ、若い時は特にした方がいいんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ年いってからでも、まあ、苦労はした方がいいんじゃないかな。ただ苦労もそのなんていうの、まあ勝手でもした方がいい苦労と、まあ、しなくてもいい苦労っていうのがあるかなとも思いますので、まあ、全部が全部ね、若い者は苦労をしろっていうわけではないんだけど、まあした方がいいんじゃないかなと思います。全く苦労せずに行った人と苦労してそれを乗り越えていった人ではやっぱ顔つきも違うかなとも思うし、その出てくる言葉の重みなんかも違ってくるんじゃないかなっていうふうに思いますので、個人的には勝手でもやった方がいい派です、僕は。で逆にその若い時には苦労はしない方がいいですよっていう人も今結構いらっしゃると思います。はい、そんなん苦労なんてする必要ないやないかと、苦労なんかせん方がいいでっていう人もいてるかなとは思うんですけど、だけど僕はねした方がいいかなと思うのよ。なんでかっていうとね、苦労の摂取効果っていうのがあって、ある程度苦労していった方がその、まあ、精神的負担があった方が後々ね、その苦労した人にとっては後々その有利に働くことが多いですよっていうのがあるわけね。例えば過去にややこしい問題を克服した経験がある若者というのは次の問題も比較的スムーズに対応できますよと。で運動選手なんかもその試練への立ち向かい方がうまくなりますよっていうのがあるので、全く苦労もせずにね、何にもせずに生きてきましたっていう人よりかはある程度その苦労を乗り越えていった方がいいかなと思うのよ。でかすぎる苦労っていうのはまあちょっといらんかなとは思うけど、例えば1990年より前に生まれてきた人、僕なんかもそうなんですけど、携帯電話の番号を、電話番号でもいいんだけどね、携帯電話の電話番号とか友達の電話番号っていうのを結構覚えてたと思うんですよ。暗記していた人が多いと思うんですよ。その携帯電話にその記録できる機能がなかったから、だから〇〇の電話番号は、あれなとか言ってこう全部覚えてたと思うのよね、はい、ところが今やもうなんていうの、覚えなくていいじゃない、その、はい、スマートフォンになってるから全然大丈夫なわけね。で、なんていうの、頭脳活動っていうのかな、その要は記憶するとか暗記するっていうそういう頭脳活動今全くしなくても良くなったわけね。でまた例えば日曜日の午後 あの何にもないわけだから何して遊ぼうかとか言って、なんか楽しみを自分で作り出すしかなかったんだけど、今やもう安くて刺激がね、あのいっぱいあって楽しませてくれるアプリなんかもあるわけよね何も考えずにこのアプリでゲームしようぜとかなんかやろうぜみたいな感じでやっていったら、あの、まあ、要は何も考えなくてもその楽しめれるわけじゃない。でも昔の人たちはそんなことがなかったから自分で作り出すしかなかったっていうのがあるわけなんだけど、創作とかを知らず知らずの人にやっていたっていうのがあるわけね、うん、こういうのがそのなんていうの、病気の予防接種と同じようにその後々ね、精神的苦痛に対して免疫ができますよっていう考え方があるっていうふうに言われているわけね。これが苦労の接種効果っていうふうに言われているらしいのよ、うん、こういう初期の適度な苦労っていうのが財産になる場合が多いですよと、うん、で、逆にね、あらゆることを簡単に、あの例えばスマートフォンとかのね、そういうデバイスを持たせることによって大人が子どもの、その苦労の体験っていうのを奪ってしまっているんじゃないのかと、それってすごく危険なことなんじゃないのかっていうのも、まあ、危惧されているわけね、うん、まあまあそれもなんかわかるし、で今いざ自分の体験ねを考えてみた時に、例えば受験とかもそうだと思うのよ。あの受験なんてしたくないわけじゃない、辛いし勉強なんてやりたくないんだけど、だけどまあ無理して頑張ってやりましたよっていうその体験があるから、例えば自分の子供に対してあの分かるぞと、うん、例えばあの実力テストとかのその〇〇大学の判定結果とかね、あの E とか C とかってつくわけじゃない、 ABCDEF、 F はなかったかな、 E とかつくわけじゃない、でその時のその E がついた時のもうこの心のダメージのでかさねこれが分かるから、あの分かるよ、でもあの大丈夫だよとか、こうまあ自分が経験したことは言えれるわけだけど、もし自分が経験していなかったら、もし子供が挑戦したいってなった時にアドバイスが何もできないわけね。うん、そういうのがあるから、その時に苦労してた方が、例えばいい大学に入っていけばいい、ね、会社にも入れてとか就職先もあってとかで、例えば結婚する時もその、ね、お互いがあの学歴がいいと、そのやっぱエリートの人と出会える可能性が高くなりますよみたいな女性からするとね、っていうのはあるとは思うのよ。で例えば昔は女性はそんな勉強なんてしなくてもいいんだとか言って言われていたら、例えばね、あの地元から出れないとか、勉強したことによって例えば、まあ、東京に行くことができたとかで、それによってそのいい、ね、あの会社に入れてあのいい人と出会える確率が高くなったと。 でも例えば、ね、あの勉強してなくてとかなってくると、やっぱりいいそういういい人と出会える確率がやっぱり低くなりますよと、はい、同じような例えば高卒の女の子だったら、おそらく高卒の男の子とくっつく可能性が高いぞみたいな感じになるかなと思っちゃうわけね、
はい、
そういう意味ではまあ苦労っていうのは、まあ、例えば勉強の苦労だとか仕事での苦労っていうのは結構、まあ、やっても損になることはないかなと思います。無駄になることはないかなというふうに思いますね。あの人生に無駄はないかなと、回り道したなと思ったとしても、まあ、やっててあの時良かったなと思えることって結構あるかなと思うのよね。何かしら人生の糧になりますよとか、例えばあの光通信で僕 の、まあ、先輩だった上司だった人がその光通信時代にもうそのあのもう会計のこととかを勉強させられてたんだって。でもすっごい嫌やったんやって、もう嫌だな、こんなもうしたくないわっていうふうに思ってたんだけど、もうずっとやってたと。で、まあ、これがこういうことが分かっていないと、経理とか会計とかそういうことが分かっていないと、その、ね、人の会社として上の幹部にはなれないぞっていうふうに言われたから、ずっとそれ勉強したんやって。で起業してからあの時やっててよかったと、もうすっごい嫌やったけど、おかげでその決算書を見ただけでその粉飾してるのかとか、この会社はいいのか悪いのかっていうのがあの分かるようになったって言って、あの時はやっぱ苦労してたけどやっててよかったなっていうふうに思うんだとか、そういう経験があるとやっぱりやっててよかったっていう経験になると思うのよね。でそういう経験をしてないとやっぱりあの今も全くわからないっていうふうな形になってくると思うから、まあ女性と男性でもしかしたら違うんだとかっていうのはあるかもしれないけども、そのやっぱ苦労を乗り越えた人っていうのはやっぱ尊敬されるかなとも思うんだよね。 で苦労を全くしていない人っていうのはおそらく尊敬されないんじゃないかなとかって思うわけよ。で苦労をしない方がいいですよっていう人がもしいてたら、ちょっと僕は本音なんですかってちょっと言いたい。実はその人を骨抜きにさして依存させようとしてるんじゃないかなと思ったりとか、もう逆にちょっと思っちゃうかな、僕的にはね。で例えば人生でそのね、いろいろあるじゃない、いろいろあって荒波を乗り越えてきた人っていうのはやっぱり世に出てる人ってそういう人が多いと思うのよ。で苦労はしなくてもいいよっていうふうに言っている人でも、実は裏側ではすごい苦労していたんだなっていうのを見れたら、ああなるほどなと思えるし、苦労しない方がいいよっていうふうに言われると、えなんでそんなこと言うのって思っちゃうのよね。でその人がずっと下でついてくるんなら、俺の下でついてくるやつは苦労しなくていいよと、俺が全部そのお前が感じる体験する苦労っていうのを俺が取り払っていってあげるから、お前は黙ってついてこいよっていう意味での苦労だったら分からんでもないけど、あその人が、ね、代わりに苦労をしていってるんだなと。でもその人がその後輩とか部下たちが成長する機会を奪っていっている可能性もあるんだよってことね。その何にも苦労してない状況で年を重ねていって、例えば10年後20年後とか50とかになった時に、その苦労を全くしてないわけだから、え全くわからないとかって言われるわけでしょ俺ってどうなんかなとかって思っちゃうからね。その人がいなくなってしまったら、俺わかんねえよっていうふうになっちゃうと思うのよね。だって経験値がないまま過ぎてしまってるわけだからね。そういうのもちょっとどうかなと思うし、人の上に立つ人、これから起業する人とか、社長になる人とかね、上司になる人っていうのはやっぱある程度苦労をしてきた人が尊敬されるとか、上司になってきた時に あの人についていこうって下の人が思うのであって、何にもせずにひょひょひょひょ来ましたよっていう、ひょひょひょ来た人ってやっぱ苦労してると思うんだけど、もしかしたら自分が苦労したと思ってないだけなんかもしれんけどね。好きなことやってたら、いやあれ苦労とは思えんけどなみたいな、好きだから夢中でなってやってたよとかってなってくると、人に教えることもできるだろうし、そういうのはあるんじゃないかなと思うのよね。だから苦労は、若いうちの苦労っていうのは勝手でもしろっていうのは、昭和の人がよく言うかもしれないけど、僕も昭和世代なんでね、よく言う話なんかもしれないけども、僕はした方がいいんじゃないかなっていうふうに。ちなみに千里さんはどう思いますか、女性の意見から。苦労は勝手でもしろ、どう思いますか。
経験はいろいろした方がいいと思いますけど、苦労はしなくていいと
思います真っ向で否定されちゃったまあそうかもしれんね。僕個人的にはした方がいいんじゃないかなと。男性と女性では多分価値観も違うしね、やっぱ違うかなと思いますけど、僕は個人的にはした方がいいし、しなくてもいいよっていう人は、なんでですかっていうのをちゃんと聞いた方がいいかなと思います。じゃないとね、さっきも言ってたように、依存させようとする人が多いんじゃないかなというふうに思うのよね。自立を妨げているんじゃないかなっていうのをちょっと僕は逆に思っちゃったりするので、えなんでとか思っちゃうもんね。だから若いうちはその勝ってでもしろと、苦労しとけよっていうのは、若いうちは何でも苦労すると思うのよだってやったことないことやるんやもん学生の時はいいかもしれんけど、社会に出たらね、全くまたね、やったことない、わからない問題をクリアしていかなきゃいけないわけだから、多分苦労するとは思うんだけど、しなくてもいい苦労は確かにあると思います。はい、ただ今からね、飛び込み営業やれとか言われてもどうかなとかも思っちゃうし、例えばレジ打ちね、頑張れとか言われたりとか、タクシーの運転手やれとか言われても、俺多分将来的にちょっと結びつかないからね、その頑張りが報われないと思うのよね。今からレジ打ちしてめちゃくちゃ早くなりましたよって言ってても、多分将来的にレジ打ちっていう仕事はなくなっていくと思うし、タクシーの運転手っていうのもちょっとどうかな、それが後々ねちょっと役に立ったっていう部分があればいいけどね。人生の何かしらの糧にはなるとは思うんだけど、その苦労した分に対してリターンが少ない場合はちょっとやめていた方がいいんじゃないかなとか、向いてないやつとか、自分にはちょっと苦手だなと思うやつは、例えばプロに任せるとか、そういうふうな形で何もかも全部自分がやらなきゃいけないっていうわけではないんだけど、やっておいた方が若いうちにね あの何かしらさっき言ってた僕 の, あの先輩上司ね、あの光通信時代の先輩とかがそうやって言ってて、あの時あの経理のことものすごい嫌だったけどやっててよかったっていう話もありますから、そういうのは なるほどなっていうふうに思いますからね。まあ、あのまあいろいろ人生あると思いますけど、まあ、あのやった方が、僕は苦労してでも勝った方が、勝ってでも苦労した方がいい派です。もちろん人によってはあの苦労なんかしなくてもいいんだよっていう人もいますから、まあ、どっちがどっちかっていうわけではないと思います。ただサラリーマンの人は別に苦労しなくてもいいと思いますけどね、うん、だってあの先陣切ってくれる人がいてるわけだから、あの苦労しなくてスイスイスイスイといけた方がいいと思うし、ただ、後々起業しようとか自分でやっていこうと思ってる人はあの人よりも苦労をした方がいいかなと思う。で、苦労はするんだけど、その分いろんな経験を積んでいるってことだから、人が5とか6で仕事を終わらせてるところを例えば10とか11、12まで行くっていうことになってくるのよね。それ多分苦労していると思うのよ、うん、人が6で終わらせたら満足だっていう部分を10とか11、12まで行こうとしてるわけだから、そうなるとやっぱ多分人よりかは苦労してるんだろうなっていうふうに思われるかもしれないけど、まあそれ自分にとってはね、例えば苦労じゃない部分であるとか、こういつかね、あの花咲くなというふうに思っていたら、それは別にやっておった方がいいかなとも思いますので、まあ、うんね、あのもちろん これを見てらっしゃる方のその個人の判断にもよりますけども、僕はあの苦労は若いうちはいっぱいしといた方がいいかなと。ただしなくていい苦労もあるので何でもかんでもやればいいというわけではないですよという話ですかね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。